続いて吉村兄弟にお願いします。
はい、それでは今日のところですが、今日のところはですね、ちょっと読んでも非常に分かりにくいようなこと、非常に厳しいことが書いてありますね。で、こういう箇所はあんまりですね、好き好んであんまり読まれないだろうと思います。聖書っていうのはこんだけたくさん分厚いからですね、いろいろな箇所があります。で、一つの箇所だけを自分勝手に読んだりすると全く意味が間違ってしまうことはたくさんあるわけですね。こういう箇所 などもですね、何を言おうとしているのか、現代の私たちにとって何が言われているのか、そういうことをいつも考える必要があるんですけども、ここの箇所は何だろうか、何を言おうとしているんだろうかということなんですね。そのことを特に見たいと思います。今日はさっきも紹介ありましたけれども、自己紹介されましたが、私の家内の弟の光一さんっていうんですけれども、福岡ですから今度二度と来ることがあるかどうか、来られてもこういうふうに参加できるかどうかも分かりませんので、特にこういう機会だからということで参加してもらっているわけです。名前は、前の名前は私の中の椎葉っていうんですね。宮崎県の上椎葉ダムっていうのが昔私の小学校の時から教科書で習ったことあります。そのあたりが椎葉っていうんですね。で、そこからのどうも出身だと思います。そういうことで、あります。で、なかなか普通の人にとっては、私も大学の4年の6月まではこういうキリスト教の集まりを一度も参加するつもりもなかったし、参加したいとも思ったことなかったわけですね。でどんなふうな状態かも全然関心もなかったわけですが、私の場合はある時言えば突然ですね、私の意思や興味に反して、全く別の力、神様の力としか言いようがない力で引き寄せられて、こういう信仰を持つようになったわけですね。ここに来ておられる多くの皆さんも大体そういうところで、こういう信仰っていうのは自分が持ちたいと思って持てるものではない、相手に持たせようと思って持たせられるものではないと、そこに非常に不思議な神様の見てが介入するというところだと思うんですね。数学の勉強とか英語の勉強なんか無理やりにしたらそれなり上手になるわけですね。これスポーツでもそうです。嫌だと言って無理やり野球をさせた子供にも、そしたらそれなりまあまあ上手になりますが、こういうふうな信仰っていうのはいくら言ったって分かるものではないわけですね。私のように誰からも言われなくっても不思議な経緯から突然信仰を持つようになったものもおるわけです。で、それからこれもちょっと先に言っとく必要がありますが、これも全然別のことですけど、今読んでもらったんですが、あれでも伊賀さんに読んでもらって2回言ったんです。あれでも早すぎ、あれは普通の読み方なんです。これはもう他の皆さんもそうなんですけど、なかなかわからないんですね。私前に何度も何度もここに書いたことあります。みんな早く読みすぎるから、中途失調の人はついていけないからということですね。これは皆さんも点字をちょっと勉強されたら、いかに中途失調の人がついていくのが大変かっていうのが分かられるわけですね。私は盲学校にもおりましたので、中途失明の人が今の速さではとてもついていけないと、もうついていくに一生懸命意味が分からなくなるんです。で、そんな聞いとったらいいじゃないかという人が中におるかもしれない。それはとても失礼なことですね。我々読んでるわけですから、目が見えない中途の人もそれなりにゆっくり読んで追っていけるように読むのがこれ当たり前なんですね。ですから、中途って言ってもいろいろあるんです。点字のことを全然知らないままでおるっていうのはこれあんまり良くないと思います。例えば手話のことを全然知らないと、ここに聴覚障害者の今日も3人参加しておりますが、手話のことを全然知らないってもこのまま良くない。点字のことは全然知らないってこれはいいことじゃないですね。知らないとそれに早すぎるって意味がわからないわけです。ですから今日たまたまそういうことでありますので、例えばですね、これはあ どうして読みづらいかっていうのをですね、なかなか説明する気がない。済んだらもうすぐに帰れる人もおりますので、そういうことで、たまにはですね、言ってはいいと思うんですけども。マイカロリストでも残念なことに、言っても早すぎるんですけどもね。これ、一つの区画にですね、こうありますね。一つ打ったら、ああなんですね。で2つの区画にボツボツとこう2つ点を打ったらですね、これが胃になるわけなんですよ。ですから、このこういうのボッテンボッテンで書いてありますよね。その規則で全部書いてあるわけです。沢って読むわけですから、例えばここのところにですね、今度はここのところはこれ、川の位置なんですね。で、あーですから、ここが1つボッテン、あーですから、こうだ、川になるわけです。で、これはいいですよね。で、ここ川の位置ですから、ここのボッテンポツンと穴開けて、こことここと合わせたらいいになるわけです。あ、気になるわけですね。で、ここのところ2つこう開けますと、ボツンボツンと押しますと、これがウになるわけです。ですから、ここのところに、ここのあってですね、このウのところと、クになる。要するに、ここが影の位置なんですね。サーキークなわけです。それと同じように、サーだったらですね、ここに2つ点をボツンボツン穴を打って、ここに打ちます。3つ点をポツポツポツったら、これサーなんです。で、ここにここにこういうふうに打って、二つこういうふうに両方打ちますと、これが作業の位置ですからね。これ E だから、作業の位置これ C になるわけ。こういうより決まってるわけなんです。だから打つのはとても簡単なんです。しんどいだけで、天井打つのは横に本があって打ったら、20分待ったらすぐ打てます。これは手話とは全然違うんです。手話はスラスラ話したり聞いたりするのはとてつもない大変なこと。一つの言語とないです。読み取りやいうことはとっても難しい。何にあっても。私はでも未だにも15年もやってて難しいです。手話を表すということは一生懸命すれば3ヶ月ぐらいできるようになりますね。けど、それは根本的に言語ですから、とっても難しいです。で、点字を打つだけだと極めて簡単。見て書いたらいいんですからね、こういう。この規則さえ分かるんです。だけど、これは打つのは非常に肩のこうしんどいことでありますので、ですから、これはそうです。ですから、なんで、何が言いたいかと言いますと、これとこれとどこにポツンがあるかと触らないかもわけですね。ですか？触って、指で触って C か何かを判別していかないかもしれない。ですから、いかにこれが奇跡的なことかというのはですね、例えばこういうふうなものを、今の聖書の方ですね、アブラハムはアブラハムと同じ技をすると言うんだらですね、これがブーガとまた違うんですよ。二つのマスクなんです。いかに困難を極めるかというのをちょっと想像してみていただいたんですね。ですか？こういう小さな、ここにあるような、小さな、ボッテンですね。これ見えないかもしれません。一遍見てみられたですね。このボッテンを触って一つ一つ、ああかなと、こんな小さな、もう、数ミリのところで、こう、判別するわけです。ですね。これはもう、サーカスの綱渡りようなものです。で、それをするわけですから、これがああかな、これがブーかな、キーかな、よく似てるからですね。ちょっと触るところが一つ間違ったら、この、例えば C がこのようにですね、キーに見えるわけです。だから文脈も考えながら、これで触っていかないかもですね。魚しから。ですから、アブラハムはこう言われたりって、とんどついていけないわけです。だから、中東失調 の人は、とってもこれはなかなかないです。だから、生まれつきの人は我々と同じぐらい、本当に奇跡としか思えないんです。さーっとこう見ました。これはもう全然違うんです。ちょうど、中途失調の人と、老学校生まれてから聞こえない方と相当違うと同じなんです。ですから、彼らが答えて、私たちの父はアブラハムです、と言うと、イエスは言われたと。区切りをといたらついていけるわけですね。ですから、私たちがゆっくり読んではとてもダメなので、とってもゆっくりでないと、ついていけないということです。で、もしついていくとしても必死でついていって意味がわからなくなりますのでね、そういうことで今後もですね気をつけていただいたらと、まあ、今日は前にもこういうことは何度も言ったことがありますので、そういうことですね。でやはり一度この展示っていうものを一度ですね打って、どのくらいこれが大変なことかということを言って見ていただいた方がいいかと思うんですけどね。はい、それもそういうことです。で、今日のところはですね、とってもこの難しい、ことも含んでいます。まあ、簡単に言えば要点は何かと言いますとですね、この世には悪魔、 の力というものと、それと反対の神の力があるということなんですね。そうしてですね、ここでユダヤ人っていうのは前から一番神様のことを教えられていると思ってたわけです。それもそうですね。この聖書というのはまさにユダヤ人だけがですね、全世界のあらゆる民族からいわば取り出されて知らされたわけです。この宇宙にたった一つの真実で正しい、しかも愛に満ちたお方がおるということは、全世界のすべての民族は全くわからなかったわけです。それはそうですね。至るところで殺人も起こったり、洪水が起こったり、火山爆発したり、どこにそんな愛の神がおるのかと、誰でも考えたらそう思うからです。ですから、すべての民族は唯一の真実の神がおることは全く考えることもしなかった。プラトンやアリストテレスの天才ですらも考えなかった。それが不思議なことに、唯一のこのアブ、この民、元はアブラハムですね。前も言いましたように、アブラハムは今で言うイラクの方でおったわけです。ただ普通のアラビア人です。で、それが神様の声を聞いて、その神様が自分の示す地に行きなさいと言った。そして従っていって子供たちが増えて、それがいわゆるユダヤ人と言われるようになったんですね。ユダっていうのは、アブラハムの子供、イサクの子供、ヤコブの子供の名前なんです、ユダっていうのは。ですね。ヤコブの子供の名前がユダだったんです。で、他の十二の部族、他はみんな滅んでいったけど、ユダ部族だけが残って、その子孫だからユダヤ人というようになったんですね。で、そういうふうに、だから、ずっと長い間、自分たちだけは神様を知ってると、知らされたと。そういう特別な意識をずっと持っていたわけです。けれどもですね、ここでイエス・キリスト様が言っていることは、とっても驚くべきことを言ったわけなんです。このユダヤ人たちはですね、どういったかと、どんな行動をしようとしているかって言ったら、この今日の40節を見たらわかりますが、寒い人もおりますので、場所をあったかいところとかに変わってくださいね。ちょっと風が当たるところありますから。ちょっとこれは寒いんです。それで、ですね、そういうふうにユダヤ人は前から自分たちだけが神を知っていると思っておったのに、ここで現れるユダヤ人はですね、40節にありますが、ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなた方に語っているこの私を殺そうとしていると。こういう驚くようなことを書いてますね。本当の真実で愛の神様をお父さんと思ってるんだったら、そこの神様のお父様から派遣されたイエス様をですね、殺そうとするはずがないわけです。そしてだからですね、そういう日に殺そうって本当に殺してしまったわけですね。だからこの世の中にはとっても不思議なことですけど、ずっと以前にですね、神様のことをどんなに分かったと思っても、だんだんとその子孫っていうものは全然別になってしまうことがあるわけです。で、ここに現れるユダヤ人っていうものはですね、そういう本当の神様の真実っていうものを受け取らないで、もう全く単なる伝統だけになってしまって、そして本当の神様の精神心を受け継いだイエスを殺そうと抹殺してしまおうとするほどまで変わってしまったわけです。ですから、この世の中にはそういうようなですね、本当の真実なものを殺そうとする力がある。それでその悪魔っていうわけですね、そういうある力、目に見えない力。その悪魔から出たのだという言い方をされたわけです。そうでなければ、その真実な病の人を癒しですね、当時、今から2000年も前にすでにハンセン病の人をですね、最も近づいて、そして手を触れて癒すことした。昨日の新聞にありましたけど、マザー・テレサさんが、例外的に早くですね、いわゆる劣勢されて、いわゆる聖人になるだろうという報道がありましたが、確かに生きている時からそれは想像されとったわけです。 あのマザーテレサも何したかというと、要するにイエス様の真似、イエス様の力を受けて同じようにイエス様に従っただけのことですね。で、日本ではこの間小泉さんがですね、ハンセン病の人の上告をもうあれで、しないとかいうことで国民的人気は言うけども、イエス様は2000年も前からですね、そんな偏見なんか絶対持ってないどころか、むしろ逆にですね、そういうハンセン病の人に近づいて、そして手を触れて癒されたわけです。そういうようなイエス様を殺そうとするような本当に考えられないような力がこの世にはあるというわけですね。確かにあるわけです。そういうことで、ここでですね、その不思議なっていうか異様なある力がある。その力っていうものはですね、人を生かそうとしないで殺そうとするんだと。書いてある、それがここに書いてある。なんかもうこういう言葉は誰も好んで読みたいと思わないような言葉でしょうが、44にありますけれども、そういうイエスを殺そうとの本当に愛に満ちたお方を殺そうとするような、その起こすある力、それは悪魔は最初から人を殺しなのだと。これがキリストはちょうど逆なわけですよね。このヨハネの福音書で繰り返し出てくる言葉が何か、前から言ったように永遠の命だったわけです。永遠の命ということはすなわち長生きする意味で全然なくって、言葉がないから仮に言えば永遠と言ってるだけで、神様が今も持ってるような命、本当に真実な清いですね、いかなる憎しみや汚れもないような、しかも全てのものに勝利するような命、力のある命でいいんですね。そういう神様の命を与えようとするのがイエス・キリスト様の目的であるけれど、この世には別にですね、目には見えないある悪魔っていう、そういうあるものがおって、絶えずその殺そうとするようなある力があるわけですね。そういうある力に乗っ取られた人は確かに人を本当に殺してしまう。これは新聞とかに出たりする事件になっても出てきますが、決してあの新聞に載ったりしてですね、大々的に報道されたりするような事件だけが悪魔の働きではなくて、それは別の聖書のところで言ってますように、人を憎むということもまたこれは人を殺すと同じだと聖書で言っている通りです。人を憎む者は人を殺すのだと。これは確かにそういうことで、ある人の憎しみが強くなるほどその人もいなくなったらいいのに、あるいは暴力が剣でも取ったら殺してやるとかいう、そういうことになってしまうわけです。そういう不思議なある憎しみという悪意っていうか、その闇の力っていうのは小さな子供でも出てくるわけですね。子供でも兄弟喧嘩の時憎しみのある相手をバーンと殴ったりです、刃物がついたりする、そういうような恐ろしいことをする場合があります。何十年も一緒に過ごした、たとえ夫婦であっても親子であっても悲しむべきことですけれども、時によってはですね、そういえばサタンが入り込んだとしか考えられないんですけども、そうすることによって互いに憎しみ、それから最後には時には殺す、本当に殺すことで、でもそういう激しい憎しみというのはまさにですね、殺そうとするわけです。それを起こすのがいわばサタン、悪魔だっていうわけですね。そういうふうに殺そうとするようなものが一方であって、ところが全てどんなに殺そうとる力あってもあっても、全てをこれをのけてですね、命、本当の命を与えようとする力があるわけです。そしてそういう力の方が最終的に勝利したというのがこのキリストのメッセージなんですね。だからこそこのキリスト教だけが全世界に今も2000年間も続いてきたというところです。これがこういう本当の命を与えるのではなかった、単に人間が考えたような思想とか哲学だったら絶対に広がってこない。私はプラトンという人のギリシャ思想で非常に影響を受けたものですね、だいぶ。で、それはたくさんいろんな訳まで書き込んだり、英語訳、ギリシャ語の原点まで書き込んだり、でたくさんの時間を要して、学んできましたけども、それは本当に優れた内容を持っているわけですけども、けれども一体誰がですね、プラトンの著作を毎日曜日、毎日曜日、学問もある人もない人、一緒にですね、ハンセン病のような人も、全然無学の人も毎日曜日ずっと学び続けている人、一体どこにあるかということですね。今時プラトンなんてのほんの一握りの極めて少数の、おそらく徳島県でも数えるほどもおらないかもしれませんね、極めて稀な人が時々紐解いているに過ぎないわけです。そういうようなことから見てもわかりますが、確かにキリストというのは 本当に命を与えてきたというわけですね。与えたから、だからどんな困難な難しいこと悩みがあってもなおそれを受けて信じたら、あのハンセン病の人たちでも新しい命を与えられた方々多いわけです。私も去年の12月に初めて、熊本に行ってですね、あのハンセン病のお二人の方も参加しておられたので、まあ隔離されているものだから、もう私も50歳を過ぎて初めてそういう人があって実際に、交わりも与えられたぐらいで、ほとんどの人は実は知らないわけですね。でそういう人が信仰を持ってどのようにですね新しい力を与えられるかも知らないわけです。で実際にそういう最も最悪のところに追い詰められた人たちでもこのキリストの福音を信じたら、そうしたら何か新しい力を得るということも事実なわけです。そういう力がある一方でそれを常に殺そうとする力があるんだということなんですね。そして今日はですね、少し別のことを、この悪魔の特徴は何か、そういうふうに目に見えないとか角がある、そんなことはなくて、命を抹殺しよう、殺そうとすることにあるんですね。ですからどんなに大学を出ても頭が良くてもですね、何かその人間の一番大切な清い部分を抹殺しようとか殺そうとかする気持ちがある、それは悪魔から来ているというわけです。たとえどんなに宗教的なような外見をしておっても、衣装があっても、何十年も牧師していますと言っても、本当に相手の心をですね、生かそうと願っているのでなければ、反対に。自分の手でしないで、偶然的におらなくなって死んだらいいなと、そういうような気持ちですから、あの人おらなんだいいんだということは、その人を殺すような気持ちと近いということなんです。キリストの心っていうのは、そのいらんような人のためにキリストも来て来られて死んだと。だから時期にこの仲間でですね、あの人をはじのけとかですね、私はこの人だけ友達だとか、そういうことがよく起こりがちなんですね。なんかのこういうふうな教会内でも起こりということも聞いたことがあります。でそういうふうに何かこの人は邪魔だからとか言って恥のけにするやいう気持ちがまたさらにそれは一種の悪魔から来ているということですね。そんな存在を否定するということですから、邪魔なような悪い人だったらその人のために祈るというのが、これがキリストの心だということです。生かすように命を与えるようにというわけですね。それからそういうふうな新聞に出てくるような誰かを一人誘拐してだから、どうしてああいうテレビでも新聞でもですね、でかでかと大きく取り上げるのか、ああいうふうに取り上げるから一層そういう悪魔的なものに誘惑される人は、その中のものを拡大してしまうんです。悪魔的なものをできるだけ取り上げない、そして良いものをできるだけ取り上げる。人間でもそうだと思うんですね。ある人のちょっとしたミスとか悪いこととか、あの人こんな悪いことだ、こんな悪い、あの人こんな悪いこと思っただろ、いただろ、そればっかり言うとその人嫌になると思うんですよね。これは新聞ってそんなもんですね、ニュースでも。けれども本当はもっともっと大きな規模の悪魔的なことがある。ここにある人、悪魔の特徴は人を殺すと。それは何かというと、それが戦争という現象だと。これはまだ分かる通りです。でたった一人殺したり誘拐したら、あんなに新聞でもテレビでも大きく取り上げたら、一体どうしてですね、戦争だから絶対に反対だと、今のようなその大変な反省から日本国憲法は独自にですね、もういかなる戦力も放棄するという憲法を作ったわけですね。よくアメリカが押し付けられたと言いますね。ところが農地解放も前に見ましたように、これも押し付けがなかったら絶対にできてなかったわけです。未だにすごい差別があってですね、ほんの一部の人たちはたくさんの土地を持って小作人がいっぱい。 それがアメリカの強力な指導によって農地開放されて土地は非常に安くタダ条件で配布されたわけです。そのことを全然言わない人たちがですね、憲法のことだけ強制された、あるいは押し付けられたと。で、憲法変えろ変えろ、軍備を持てる人、そういうようなことに、教育の制度にしても、あの天皇制にしても、軍備にしても、天皇が神様、ある人神やと、全部アメリカの占領指導政策によっては変えられたですね。そういうことも、まあ、ほとんどの人はあまり詳しく知らないものだから、あれだけ憲法の問題って、農地開放は、こういう強力なアメリカの指導、進駐軍の人によってですね、マッカーサーの指導でできたこと、ほとんど誰も知らないんですね。で、当たり前のこうみんながですね、この農地をたくさん持ってる。当たり前のことそうじゃないわけです。戦前からあの人は、本当によくお分かりだと思います。けれどもですね、そういうことで、指導されなければ日本はやはり天皇を同じように一番偉いものとしてですね、ほとんど変えないままの案を出したぐらいなわけです。それで、そういう案が廃棄されてやれ、あの時には国会もですね、国民も全部がそれを認めて戦争も廃棄しようということになったわけです。だから50年間というものは日本のいわゆる軍隊というものの力によって他の国にたった一人でも殺す、直接殺すということはしなかった、極めて例外的な国になったわけですね。そういう平和憲法によってですね、軍備国防費を大量に投入するようなことはなかった。それが一つは今日の日本の繁栄にもつながっているわけです。今回この前も触れましたけど、いわゆる特攻隊というものでですね、ああいうの犠牲のもとに今の日本があるとか、ようああいうことを言われると思いますが、あの特攻隊で住んだたくさんの人たちですね、爆弾を積んで飛行機も突っ込んだ、その人たち、こんなこと全部いらなかったわけです。あんなことしないとさっさと天皇がもうやめろってやめとったら、それ全ての犠牲はなかったんです。だからそういうの全く無駄な死んだんですね。特攻隊で死んだ人は全部無駄な死だった。政府の人たちがです、あんなことをしろと言われたから仕方なくやった。あるいは騙されてそのことした。あれの上にこんな日本があるわけじゃないわけですよ。そういう人たちの人は全部なかった。もっとさっさとやめとったらか。初めからもっと早く言えば、真珠湾に攻撃なんかしなくて、話し合いをして忍耐強く話をすればよかったことなんですね。そうしなかったから、中国への侵略を始めて、そういうふうに大々的な太平戦争になってしまった。そしてものすごくたくさんの人が死んだわけです。死んだ人は殺されたわけですね。一人で死んだんじゃないですね。あの戦争中に中国でも日本でも東南アジアでもビルマでも、あのインパール作戦、たくさんの人も両方死んだ。そこで死んだの、一人で死んだんじゃないわけです。どこから軍隊が攻めてきて爆弾を投げつけたり機銃掃射をしたりし合ったりして、みんな殺されたわけです。たった一人殺されて見受かせるあれだけの大事件ならば、一体どうしてあの戦争中ですね、毎日毎日何万単位で殺していったわけです。15年間でおよそ2000万は殺したということになるわけです。アジア全体で毎日1万人殺しても1年で365万人しかならないんですから、おびただしい殺戮が行われたのがこれは戦争なわけです。ですからこういうところを読んでですね、悪魔は最初から人殺した、ああ何でも面白くないな、そういうことを私たちは決して読み過ごしてはいけないわけですよね。ひとたび戦争が始まったら、特にミサイルがバーンと巨大な核を積んだミサイルが発射されたならばですね、万単位、10万単位でも死んでいくわけです。そして死ななかった人たちは一生目をつぶされたり腕が破損されたりして、そして一生車椅子になったりして、家族もめちゃくちゃになるわけです。だからこそですね、私たちはキリスト教の精神に基づいて平和、今の憲法をあくまで守るということを持っている人なんですね、このことのためにも。悪魔の技である戦争に加担しないためにですね。今日はこういったキリスト教の本当の考え方を受け継いだ内村勘蔵が、我々この無教会というですね、こういう普通の家で、あるいは建物を借りてこういう自由な形でするキリスト教のやり方、内村勘蔵が初めてしたわけです。これは日本の平和憲法のですね、一切の軍備を持たないというのは、どこから来たか知らない人もたくさんおります。これ実は聖書から来ているわけですね。さらに縁起を遡れば旧約聖書からも来ているわけです。で、日本人は聖書をまともに読んだことは全然ないという人が知識でもほとんど全てを占めているために、そういった憲法の、あの平和憲法基金がどこにあるかすら知らないと。大学の先生でも、私も少し前にある講演があって、終わった後でその大学の先生に質問に行って、この憲法、この縁起はどこだと思っていますかって、それを言うこと答えることはできなかった。驚いてしまったぐらいですね。これはもうしょっちゅう出会うことです。で、そういうことですね。あるいは単にアメリカが考えてきたもので全然ないです。元は聖書に2000年も前、旧 旧約から言ったら2500年以上前からこの考え方はあるわけなんです。それを木村が言ってますので、これはですね、内村鑑三も若い時に日清戦争があったんですね。日本と清国、その時の戦争はですね、正しい戦争だと言って賛成したんです、若い時。ところがその後に生じていろんなこととか考え方間違って、それ全面的にもうこれ本当に誤ってと悔やこれを公表したんですね。そしてからは徹底的に後は残る生涯は非戦反戦論、聖書の形も自分はそれ間違ってたということを告白したわけです。そして、その後ですね、今日の日本のこう非戦論反戦論のずっと一番のいわば脊椎骨を成してきた人だったんですね。ですからそういうことでこの内村鑑三のこういった書物というものは日本の代表的な出版社であり、一番学術的な出版をしてきた岩波書店でも3回も出版されてきたわけですね。著作集全集が一番最近でも38巻ぐらいものですね、出版されて、でこの教文看板はキリスト教の出版社としては日本で一番古いわけです。もう100年前からの。でそこでも数十巻、全部したら5、60巻以上になると思いますが、そういう形でできたわけです。でこれは内村鑑三の反戦論、非戦論、そういったものばかりを集めたものなんですね。でその中から、前も言いましたように今8月ですので、8月のところにこういう敗戦の15日の頃には、私たちも少しでも、そういう無数の人たちが、いわば、この悪魔的なことによって殺されたわけですから、それを何も思い出しも死なないですね、そんなことなかったかのように過ごして本当にいけないと思うんですね。このところをですね、このたくさんある中でほんのわずかですから、もう限られた時間ですので、ちょっと回しますのでね、ですか、で、この平和の福音って書いてあるところですね、平和の福音と、ちょっと余分吸ってありますか、あと希望の人は余分持って帰っていただいてもいいです。ページが28となっているところ、平和の福音、これは書いたのは1903年日露戦争が1904年から始まっているわけです、ですね。日露戦争は1904年に日露戦争、その直前なわけです。そして日本の世論がですね、戦争を始めろと、戦争賛成とみんなが言っておる、そういう大きな怒涛のような中で内村だけがですね、徹底して反戦論を唱えていった頃なんです、ね、ちょっと読んでみますか。全盲の方々も何人もおいでますので読みます。平和の福音、絶対的非戦主義、平和を求む者は幸いない、その人は神のこと唱えられるべければない、唱えられるからであると、マタイの福音書5章の9節。もう一つ、イエス彼に言いけるは、汝の剣を元に収めよ、すべて剣を取る者、釣りですよ、剣を取る者は剣にて滅ぶべし、このべしは確実、必ず滅ぶのだと言っていいです。特に後の方はですね、キリストの非常に有名な、これはトルストイが、これを根本の信条とし、そのトルストイの意向をガンジーが包んで、あの大きなインドの国民運動にして、それを受け継いだのがマルチン・ルーサー・キングなわけです。たった一つの短い言葉ですけども、この言葉はですね、そういう全世界の大いなる方、人権解放の動きを揺り動かすようなものにもなったんですね。そういう意味で、聖書の言葉は強大な力を歴史で持ってきたものはないわけです。で、剣を元に寄せる。剣を元に寄せる。要するに武力一般ですね。武力を持つ者は必ず滅びると。武力によって滅ぼされる。これはキリストの考え方なわけです。キリスト教というのは初めからです。よく言われますね。キリスト教が戦争を始めた。そんなことは絶対ないわけです。キリストはあくまでここに剣を取るなと言ってるんです。使徒行伝で見たら分かる通りですね。パウロやペテロみんな殺されたわけです。一切石で投げつけられても反抗もしなかった。それ以外のキリスト教はデタラメのキリスト教なんです。本当の聖書に基づいてない、自分が考えて歪めたキリスト教と称するもので、本当のキリスト教ではもちろんない。だけど世の人は聖書も知らないものですから、キリスト教が戦争をする。 こんなことを間違った、あまりかデタラメのことを大概よく言ってるということなんですね。はい、今や戦後、東亜の空、東亜って東アジア、欧にあたって、ここに国家の最大問題に対して、これ日露戦争が始まろうとしてたからですね。私どもキリストを信じる者の態度を明らかにしておく必要がある。このような時にこそ、私たちは世の変幻、極まりなき諸説、この世はいろんな意見があるしょっちゅう変わるというわけです。そういう世の意見に傾けることなく、ひとえにこぼすべからず、壊すことのできない聖書の格言、真理によってですね、私どもの進むべき道を定むべきだと。そして問題はいかに混乱しておって混雑しておっても、またそういった問題にどんなにさまざまな情実が天面まとりついておろうとも、聖書、ことに新約聖書がですね、この戦争の問題に関して私たちに命ずることはただ一つだと。すなわち絶対的の平和であると。どんな場合でも剣をも、要するに武力を使わない。万やむを得ずんば敵に譲ると。いわゆる征服され任せるというわけですね。降伏すると。あとは神の裁きを待つことだと。ですね、神の怒りと言いますし、神が必ず裁かれるんだからと。ここも肝心なところですね。負けて降伏したらどないもならん。そんなことはない。神様は全てを見ておられるわけですから、神の裁きを待つことだ。この態度を取ることが難しいか簡単は私どもの問うべきこと。これとっても難しいことはあるですよね。だけど難しいか簡単かで真理は変わらないわけ。真理というものは私たちが実行するの難しいか簡単かによって真理は決まるんだ。真理はあくまである。例えば 2×3 が6っていうのはですね、私たちは好き嫌い関係なくあるわけです。万有引力の法則というニュートンが発見した真理は、我々が過ぎとか理解できんとか嫌いとか、そんな関係なくある。そのように真理というものは、私たちが実行がどのくらいできるか難しくか簡単かと関係がないわけですね。そういうことです。絶対の平和は、聖者の明白なる戒めであり、私たちは、もし神と良心に対して忠実であろうとするならば、この態度を取るほかに道はない。聖者の引用ですね。ローマ書の12-18から。なすべきところは力を尽くして人々と睦み親しむべしと和解するもの。これはパウロが弟子たちに言っているわけですね。その敵、敵を報いるな、敵に復讐するなと。退いて主の怒り、主の裁きを待ちなさいと。このように記されている。主が言われるには敵を復讐する、敵に復讐をするには我にある。我必ずこれに報いんとあればなり。これは神様が言うにはですね、敵に武力とか攻撃で復讐するなと。それは神様が正しく裁かれるんだから。ですね。この言葉がトルストイのあの最大の長編のアンナ・カレーニナのタイトルに一番最初に書いてあります。復讐、裁きは何時に我にありというわけですね。それはアンナ・カレーニナっていうあれは大作品は決して単純な恋愛物語ではなくてですね、着々と神の裁きがですね、人間のあらゆる感情や好き嫌い、そういうことを超えてずっと着々と進行していくことがテーマになっているからですね。この世に何時の敵もし植えるならば、これに食べさせ、もし水ない、乾いているならば、これに飲ませなさい。何時、この世にするは、あなたは、もしそういうふうにすると、熱い炭をその敵、あるいは悪いことをする人の頭に積むと同じだと。悪に勝たれてはいけない。むしろ善を持って悪に勝ちなさいと。これはイエスの言葉、そのままパウロが言い換えた有名な言葉です。これが人間、あるいは国家の基本的な根本の永遠の真理だというわけですね。聖書はまさにこう言っているわけです。これは何も個人と個人の間に関してだけの教訓ではない。人と人との間の関係は全てこれと同じだ。だから当然人が集まったものが社会、国なわけです。だから同じだというわけですね。人の集合体である国民と国民の間にしても適用すべき神の教えである。キリストが世に現れてから今でも2000年ですけども、2000年後の今日、戦争という野蛮人の残した風習、違法はですね、もはや世に存在理由を持たない。戦争はすなわち人を殺すことだ。人を殺す者は限りない命はその永遠の命はそのうちにはないと。神様の命はもらえないと。その使徒ヨハネの言葉は、火を見るよりも明らかな真理だ。世に偽善、 正義の戦争ありというものはですね、そういう説は今や平和の主を仰ぐキリスト者の口に述ぼすべからざるもの、私自身は今は絶対的非戦論者である。しかし世にはまだこの世まで断言することのできないキリスト者がおると。彼らは戦争は悪いことであると知っているけれども、時には神が戦争を認める場合があると信じています。彼らはその初心を強めるため旧約聖書の記事を引用します。またクロムよりはワシントンのことを引用します。また戦争に勝る悪事のあることを説いて、戦争はより小なる悪事であると説いて、その結果を締まる。しかしながらこれ皆取りに足らざる議論だ。その理由をずっと書いてるんですね、詳しく。一つ、旧約聖書が戦争を辞任する家に今もなおこれを継続すべての件は全く聖書の精神を誤解するより来たる偶見誤った考えです。聖書は神の開発的事件、だんだんと真理を明らかにしていくわけです。これも前から言ってる通りですね。例えば一夫多妻を産むのは旧約聖書では当たり前だったんです。アブラハムの何人も妾、奥さん、ヤコブもそうです、ダビデもそうです。それに関しては全然特に言われていない。復活縁も前はなかった。死んだらもう暗い世界みんな行くと、まあ、そういうふうにですね、旧約聖書は全部を一発に掲示したんではなくて、段階的に神が真理を明らかにしたわけです。戦争の問題もそうです。旧約聖書には聖なる戦争っていうのがたくさん載ってます。ところが新約聖書は一切それはないわけですね。はい、それでもちょっと時間があまりないんで、でもこのあと詳しく書いてありますが、もうそれはもう言った時間がこれだけで数時間かかると思いますから、ちょっと飛ばして結論の部分にも飛んだわけです。次のページ、かの20世紀の第一族とせられたですね、残忍を極めたボーア戦争といいますね、南アフリカでの戦争が起こったわけです。これはもうちょっと説明しますが、戦争を正義に達するための近道のようで、実は一番の回り道だ。自由と平和と独立と一致に達する一番の最小家近道、最も近い道はキリストご自身の取られた道で、すなわち無抵抗主義。これをさっき言ったように、キリストはそうであり、ガンジーはそのまま取ったわけですね。トルストイが取り、ガンジーが取り、マルチン・ルーサー・キングと受け付けられたわけです。でこれは聖書が最も明白に示す主義であり、自称キリスト教国なるものがこの道理と相隔たる、去ること花田上縁だと、実に嘆くべき単独ことだと。キリスト教国というものがですね、こういうことをはるかに離れてしまって平気で戦争すると、それは大きな聖書から離れていると言っているわけです。武装しているキリスト教国を決着も、そんな怪物、うちのは強いことで怪物とまで言っているんですね。武装したキリスト教国は怪物だと、まあ、それはそうですね。ペテロやパウロやイエスやヨハネたちが武装し剣でもってやりつける、それも怪物みたいなことなんです。それも想像できないようなことですね。武装しているものはキリスト教国ではない、武装しているものはですね、強盗だと、そういうふうに戦争っていうのを要するに言い換えたら強盗なんですね。相手を殺して奪い取るということです。これもはっきり言ってそういう性質を持っていると。キリスト教国とは預言者イザヤの言に従い、これは今から2700年以上前です、イザヤですね。日本がはるかな原始時代で一切の文字記録もなかった時代に、聖書ではこんなに古くからも言ってる。剣を打ち替えて好きとなし、槍を打ち替えて鎌となし、国は国に向かい剣を上げず、戦争のことを再び学ばない。これは前も言いましたように、国際連合の書籍、土台紙に刻みつけてある、刻んだ言葉というのはこの言葉なんですね。聖書に照らして、イギリスもアメリカもロシアもフランスも、キリスト教国とは言えないと。彼らは金箔付きの偽善国だと。内村勘道の言い方って非常にはっきりしてですね、独特の、まあ、担当職人というところなんですが、で次3番の、もし戦争はより小さな悪事であって、世には戦争に勝る悪事があると唱える人があるならば、その人は自分で何を言ってるのかわからない人だと。戦争よりも大いなる悪事は一体何なの、こんなものあるのかと。怨恨、恨みや嫉妬や怒り、凶暴な殺人、酔っ払いこと、放蕩、これも強姦もあり含めてですね、婦女暴行とか。ありとあらゆる全ての罪悪が一つに結んで全部総合しているのが、これは戦争なんです。これ実際日本がやった、また次の機会に前に言ったビデオをお見せした方がいいと思うんですけども、よく南京虐殺あれだけよく見せた、あれだけでは決してないんですね。あれほんの一部の一部で、戦争そのものは全部虐殺なんだ。それを見たらわかるわけです。それは、 あんな新聞にですね、載るようなことは全然、スケールが全然違う、大規模なですね、そういう凶悪なことばっかりやった。それを国民全部が手を叩いて喜んで万歳という。しかもこれ聖なる戦争だって、大嘘をですね、国民に言い続けているのが戦争だったわけです。それほど欺瞞なですね、バカバカしいことあるはずがないわけですね。まあ、それをここで言ってるわけです。もし、向こうの人、無実の人をですね、そういうありとあらゆる悪事を全部一括した戦争を入れ、それよりも大きな悪が一体どこにあるのかと。人、もしですね、無実の人を殺していかなければ達しれない良いことがあるとすれば、その良いことが一体何なのかと言ってるわけですね。確かに、まだ見てない人も多いかもしれんけど、上海爆撃、上海事変の時の1930年、大規模に飛行機でですね、大都市を無差別に爆撃したのは、あれは歴史で初めてなんですね。ヒトラーでも1939年からああいうことをやりだしたわけです。であれはアメリカが撮った特殊なフィルムなんです。そして大きな大都市に350万持ったですね、バンバンバンバン爆撃してですね、大きなビルが倒壊して、無数の人が死んでいったわけです。そういうようなこと、そんなことをするなんだ、一体良いことはできん。こんなすごい殺戮をして、一体何が良いことができるのかということですね。そういうことを言ってるわけです。人の怒り、こういう憎しみや怒りは神様の本当の義を行うことはできないと聖書に書いてあります。そういう殺人とかいう悪しき最悪の手段を持って良い目的に達すことはできない。殺人という法有手術を施して東洋永久の平和を図ろう。もってのほかだと。こんなこと今でも言ってるわけですね。やはり軍備をしてですね、軍備をして何かあったら戦争をつなぎにしなきゃならない、ならないということを今でも至るところで言われているところです。平和は決して、否決してと、戦争を通しては来ないと。そんな殺人をしてですね、良いものが来るはずがないわけですよね。例えば、こういう例えしてみた。今、誰かがですね、集団でもってですよ、100人ぐらいが中国行って、飛行機に乗って爆弾バーッと行きましたと。そしたらものすごい非難来るでしょうね。気が狂ったかと。ところが戦争な、それ当たり前なんですよ。100人どころじゃないわけです。それをどうして悪だとみんな思わないのかということですね。それでふうに戦争っていうのは全くですね、感覚を麻痺させてしまうわけですね。ですからこういうふうにまず平和っていうものは戦争を廃してから始めてくるんだと。相手を殺してから平和が来る、そんなことあるはずがないわけです。だから武器を置く、武器を捨てること、それが平和の始まりだと。まさにこの考え方、キリスト教の考え方から日本の平和憲法の発想があるわけなんですね。すべての武器を捨てる。それはアメリカはこの聖書の発想を知ってたから、日本がああいうふうに凶暴になってですね、したから、そして日本にそれを指導して作らせたということですね。そして日本もそれを受け継いだ。ですから良いものは何でもですね、私たちは受け取るべきなんですね。間違ったものはですね、どんなに自分たちで決めたで受け取るべきじゃないわけです。いわゆる強制やることはしたらいけない。こんなことはないですね。例えば一体誰がですね、算数英語を自分が好きだから自発的になるまで待ってますって言ったらしますか。私たちが算数や国語英語を学んだ、私たちが好きで私たちは一回も思ってない。学校が行くべきだと思う、だから行こうか、そんなふうなこと待ってない。本当に良いことってある意味で強制なんですね。人間をほっといたらですね、好きなのほっといて物を壊してたからもう動物みたいになる。ですから悪いことは教えない、良いことは教えない。そういうようなことをですね、当然私たちは本来してきているわけですね。ですから、この本当に正しい考え方を持った平和憲法っていうものを私たちは与えられている。で、それがですね、今まさにここで内村が言っているように、いや戦争しろと。戦争を守るためには武力では必要なんだ。それで太平洋戦争も始まったんですね、実は。満蒙は日本の西面線、満州蒙かなと言って、守らなきゃ守らなきゃいかんと言ってですね、そして東都戦争を始めたわけです。その結果、莫大の人たちが殺され、傷ついて障害者になっていったわけです。だから、このように明白な理由があることなので、私ども平和の師であるイエス・キリストを主といただく者は絶対的に戦争に反対すべきだと。私どもの額に印しられたキリスト信徒の名前が、私たちを平和の衝動者として世に紹介するのであります。私たちは私たちの国の人の良心に訴え、また私たちの国の将来を思い、 また我が国と反対の地に立ってキリスト教を標榜するロシア人の偽善を責め、どこまでも非戦、戦争をしない、それを主張すべきだ。今やもし日本とロシアが戦争を始めるならば、世界の大事件だ。そのために苦しむのは日本人とロシア人ばかりではない。それのために全世界の戦争を引き起こすに至って、五大陸を知らぬ巷と化するに至るかもしれない。このような大権に臨むことであれば、私ども断然意を決して神に頼り、その能力を仰いで、このぜひとも開戦を食い止めなければならない。こういうふうに内村はですね、ひとたびどこかで戦争が本格に起こったら、世界に広がる可能性をこの時点で読み取ってたわけですね。で、この内村の、この時にはそうにいたなんだけど、あと10年後に第一次世界大戦ということで、確かに全世界に広がったわけです。1914年。それから数十年後にもっともっと大規模な第二次世界大戦になって、そして文字通り無数の人が苦しんで死んでいったわけですね。預言者の声というものはですね、こういうふうにして受け入れない。イエス・キリストすらも殺されたということなんです。けれども、だからといって神の力が小さくなったのでは全然ないんですね。このように世の中には悪魔の力というのがあるわけです。けれど、その悪魔の力は最終的に滅ぼされるというのがキリスト者の確信なわけですね。神がおるならば、おるということとですね、善の力は勝利しておるということと、最終的に悪の力は全部消滅させられると。それはいつとか時間とか超えたことだからわからない、言えないことですね。聖書でもそれはいつかわからない、どんな形でかわからない。でも必ずそうだ。例えば私たちが死んだ後どうなるか、言葉では説明できないわけですね。霊の体でどんな、それと同じです。神様が全ての悪を全部一掃されてはどんな形ですのか、それは説明ができないわけです。だからそういうことを信じればですね、不思議と力も与えられると。そして2000年以上も続いたその神様の力に脈々とつながることができると与えられているんですね。けれども、そういうことがないとして信じないならば、戦乱が当たり前だと。武力が必要なんだ。戦う、憎しみ合うことが当たり前。そういうことに帰結としてなっていくということですね。そしてだんだんと老年になり、病気になったとき、何にも希望がない。ということが起こってくるんです。死に打ち勝つものがないということですから、そういうことになります。はい。今日はですね、このことを特に、まあ、悪魔の働きとして人を殺すことだと、そしてそれが一番なされたのが、そういう今から55年、56年ぐらい前以降におびただしいこの人殺しが行われた、ですね。56年前、私のも特にですね、その敗戦の年に生まれて、56年前のあの戦争を負けて、ソ連軍が怒涛に押し寄せてきたときに、私はハワイのお腹の中におったわけですね。そうして、もう少し何かが変わっていれば、私なんかはもう死んでおったし、あるいは中国人に育てられたかもしれない。そういうことを感じますから、一層この、あの戦争というものをですね、私としては実感を持って思い起こすわけです。それで、最後の今日のところですね、47節も時間がありませんが、47節。この8章の47ですね、今日読んだ最後のところですが、神に属する者は神の言葉を聞くと、この一言ですね。神の言葉とは何なのか、これは永遠の真理ということですね。言い方、神の言葉に対立するものが人間の言葉です。それは絶えず変わる。絶えず変わり変える。小泉さんでもその通りですね。絶対に参拝をする。いかなる反対があってもする。でも、すぐにこれと変わるわけです。それ人間というものはどんなに自分は絶対と言ったってですね、あの時点ではまさに首相もですね、いかなる反対があっても行くんだと、できるんだと思ってたけど、自分は予想してない中国の強力な反対、国民性の反対。それこそ予想の拉致外の力が押し寄せてから、ついにそういうふうに引っ込めたらえなかった。人間ってそんなもんですね。絶対に行くとかですね、絶対にできるやつ、そんなことはもろくも吹き飛んでしまう。例えば、私は明日は絶対にあそこ行くんだって言って、今日帰りに交通事故にあったらできないわけです。そして交通事故って1万人も死んで、死傷者やったら何十万人もありますから、誰一人今から事故に遭いますと思って会う人一人もいないわけです。 ですからそのことを考えても分かりますように、私たちは決してですね、自分はそれは絶対できるんだ、こんなこと、いいことは決してできない。それは神様の手の中にあるわけですね。そういうふうに人間のことは変わり変わりです。けどいかなる世界の天変にもかかわらずですね、絶対に変わらなかったものがこの聖書の真理なんです。だからこれは2000年前あるいはイザヤ書だったら3000年も一つもない変わってないですね。司会者本が出てきたけど、実際にあの2000年以上前からの旧約聖書も変わってないことが、まあ、明らかになっています。今例えばマスコミ新聞を逃がしているような首相のあれとかみんなあと10年見たら消えてしまうんですね。それはもうどんなものでも全部時間というものを一番押し流すの、古いに落としていくわけです。だから時間のどんな古いによっても残るというものはまさにこれ真理だということになるんですね。ですから神の言葉というのは私たちがですね、決して変わらないその永遠のものであると、そしてその真理であるから同時にそういうどの世の中の喧嘩にも変わらない力を持っていると。力だけでなくって、さっき言いましたようにハンセン病とか最も闇に苦しむ人をもいたわるようなどんな人間の愛にも勝るですね、愛を持っているというわけですね。全く愛を受けてない人にも深い愛を実感できるという、そういう愛を実際に実感させてくださるもの、それがこの真理だというわけです。そういう生きたあるなりものかを真理というわけですね。ですから私たちの善道というものはそういう永遠の神の言葉に耳を傾けて生きようとするのか、あるいはそんなものないとして絶えず変わりゆく人間の意見、そういうことに翻弄されて生きるのかということを私たちも迫られているということなんですね。そういうことを特に今日はちょっと時間が延長しましたが、